皆さんこんにちは。ポッドキャスト番組政治道楽 TBS ラジオ記者の澤田大樹です。そしてこの番組を一緒に担当してくれるパートナーは
選挙ライターの宮原ジェフリーです。
よろしくお願いします。 TBS ラジオプレゼンツ政治道楽は趣味について語るように政治を語っていこうというポッドキャスト番組です。毎週月曜日に毎回20分ぐらいの番組を配信していますということで、
はい、
今日はこの人もいます。
はい、政治道楽スタッフ矢ヶ崎です。よろしくお願いします。
久しぶり、
はい。久しぶりです。
ということで、
はい、
何か近況ありますか？
近況、あ、そうですね。ヤフオクでです。僕たまに選挙で調べて、掘り出し物があると落としたりするんですけど。
初めて聞きましたね。
この間ですね、昭和3年のサンデー毎日を競り落としまして
ですね。昭和さん戦前だよ。
そう。この間、一昨年亡くなったおじいちゃんが生まれた年ぐらいかな、
うん、
普通選挙の第1回でその時に当選した人の全員紹介みたいなやつなんですけど、
う
ん、まあ骨董品で、30銭って書いてあるんですよ。これなんですけどね、
お
なんか面白いんですけど結構ボロボロなのでちょっと上手に開かないと。
総選挙処方って書いてある。
そう、当時の選挙ポスターだったりとか、それこそその京都市長選挙の時にちょっと紹介したように、その普通選挙はこういうふうに考えようみたいな冊子を独自で配ってたおじさんの紹介とか、うん、そういうのがあってですね、面白かった。またちょっと改めてどこかで紹介できた
らいいね、いいね、
思ってます。そんな感じですかね。
ちなみにいくらだ？
でもね、1000円しなかったですよ。
お、うん、貴重な資料。意外とお得、需要があるあったってことだね。
あったんですね、うん。矢ヶ崎さん、近況なんかありますか？
近況は毎日楽しくやってます。
はい、素敵。
なんか会社への当てつけみたいな。
ね、いやでも本当ですよ。まあ、本当に本当に。
うん、はい。
あとあれね、ここ今道楽スタジオからいつものやってるんですけど、
は
あ、これが3月で終わるっていう説があって、これ実は会社レンタルどうも借りてるらしくて。
あ、そうなんですね。
そうらしいんですよ。で、使ってる番組がこれとあと ごく一部たまに収録で使うぐらいらしくて、
はいはい、
なのであんま使われてねえっていう話で、それがなくなるっていう説があって、一応政治道楽使ってますってことは言ったので、
うん、
ちょっとそれで会社が考慮してくれるかどうかで
交渉中
ということで、ね、もしかするとまた会議室に戻るっていう可能性はあります、ね、まあ原点に帰るということでね、
はい、
もう1年経つということなので、
しょうがない、
はい、ということですね。
はい、
はい、じゃあ今日は
何の話をしましょうか。そう、
1年前からやるやるって言ってやってこなかったドラマ L ピース感想会。これやるって言ってたよね。
やるってなんか言ってた気がして、
かなり最初の頃に言ってた気がするんですけど、
はい、
おいおいシリーズの回収、
ね、まあ、おいおいシリーズの、まあ、回収を始めてしようということで、はい、放送開始1年、配信開始か、番組開始1年でようやく実現ということで、はい、まあ、と言いつつもね、他局のドラマの感想を言うだけの回っていう、
うん、
あんまり需要あんのかっていう、まあね、離婚しようよはまだね、
はい、
自社が絡んでたっていうのもあるし、まあ、選挙に関わる、
うん、
ね、選挙とか政治にもろ関わるって感じだけど、エルピスは、選挙と政治にまあ関わっちゃいる、まあ、選挙は
まあ、むしろメディア
みたいな、ね。メディアって感じだよね。
うん。
っていうことで、じゃあまあ一応、ご存じない方にも一応、まず、どんなものかっていう、
は
い。
今回はネタバレありでやりますので、
はい、
そうですね。はい。
まず作品、どんなもんかっていう話をします。エルピス希望、あるいは災いは、2022年にフジテレビ系、カンテレ、が、放送したドラマです。で、古代ギリシャ神話で、中から様々な、薬剤が、災禍でいいんだっけ、これ。
災厄じゃないの？
災厄か、
うん、
中から様々な災厄が飛び出したと伝えられるパンドラの箱に、唯一残されていたものとされ、良きことの予測として希望、悪しきことや災いの予測として予兆、予見とも訳される言葉と。これホームページから撮ってます、
はい、
でスキャンダルによってエースの座から転落したアナウンサー、浅川恵奈、これ長澤まさみさんがやってます、
はい、
と、彼女に共鳴した仲間たちが犯人とされた男の死刑が確定した10代の女性が連続して、殺害された事件の冤罪疑惑を追う中で一度は失った自分の価値を取り戻していく姿を描いていくと、実在する事件に着想を得た冤罪という重厚な題材を扱いながらもリアリティに富んだコミカルな会話劇 スリリングな展開と演出で見るものの、感情を大きく揺さぶる全く新しい社会派エンターテインメントと書かれております、
はい。
まあ、主演は先ほど言った長澤まさみさん、それから前田ゴードンさんとかですね、うん、あとは鈴木亮平さんですね、などが出ておりやすということで、で脚本は朝ドラのカーネーションなどを担当したあの、渡辺彩さんで、プロデュースをしているのが元 TBS で、カルテットとか、あとは、大豆田とわこと3人の元夫などを担当した、佐野あゆみさんです、はい、佐野あゆみさんです、はい、ということで、この作品でございます。やってたのが2022年なので、もう2年前ということなので、もうネタバレもしますということなんですけども、
はい、
これはあれですよね、元足利事件とか、
うん、
まあ、結構複数の、
まあ 冤罪事件
ですよね。あの足利事件というのは、あの栃木県の足利周辺であった養女が行方不明になって、まあ、殺害された事件で、うん、菅谷さんという方が、冤罪で、収監されたんだけれども、まあ、冤罪だと分かって、
はいはい、
釈放されたという事件とか、
うん、
とかとかいろいろ、
うん、そうね、
で政治も関わってきて、その、まあ、今回のに言うと、その神奈川の中にある八頭尾山という山で、うん、まあ、連続で、少女が山で、遺体で見つかって、どうも暴政的に、暴行されてたんじゃないかというところがあってっていう、その犯人として、まあ、あるおじさんが捕まるんですけど、
うん、
松本さんっていうおじさんが捕まったんだけども、はい、その人は実は、冤罪であるという、
うん、
でその真犯人っていうのがいるんだけれども、どうもそれが、警察が意図的に隠そうとしてるんじゃないか、でその警察に隠そうとさせる、別な存在がいるんじゃないかみたいな話で、うんうんうん、まあ、それを追求していくというような物語です。でそれを、まあ、もともとはバラエティ番組の、AD と、アナウンサーが、ひょんなことから、
うん、
まあ、ひょんなことで言わなくていいですね、と半分当事者の人が、スタッフの中にいて、まあ、その人の意思のもと、追及をしていくというところで、そこで組織の壁とかいろんなものにぶつかりながら、
うん、
最終的には、まあ、保釈まで行くという、
うん、
まあ、これは言っちゃっていいと思うんですけど、うん、はい、保釈まで行きますということですね。
そうでしたね。
はい。どうでした？
どうでした？どうでした？
これなんでこれやるって話になったんだっけ？政治のあれだからとかっていうことだった
のかな？
もともと。当時ね、あの割とホットイシューであったんですよ、この企画が、うん、政治道楽始まるタイミングが1月2月ぐらいのタイミングで、その直前にやってたドラマで話題になってたっていうのもあって、うんうん、まあ、これ扱うっていうのもありだねみたいな話をしてたんですけど、何やかんで1年経ってしまいました、うん、はい、
アフターシックスジャンクソンでもね、紹介をしてたりとかしてました
よ
ね。
そうそうそう、歌丸さんが結構言ってたし、あと日比さんがちょうど N スタのキャスターになるタイミングで、ついさっきようやく僕はその感想会を聞いたんですけど、
うん、
うん、その結構、
ね、
この浅川エナとそう重なる部分で、まあ、特にメディア報道、あの報道に携わるものとしてどう、伝えていくかっていうところに、まあ、強く、共鳴したということをおっしゃってて、
うん、
沢田記者の話が聞きたいということを最後に言ってたっていうことで、ようやくそのアンサーが、アンサーが、2年、
長かったな。
2年を経て、ようやく返せるということでもありますけれども、うん、はい。
いや、面白かったですよ。うん。面白かったですよ。ね、そうそう、まさにそのメディアが、まあ、
そうか、
政治的イシュー、
ん？あ、どうぞどうぞ。
大丈夫、
うん、
どう扱うかみたいなこととかね、うん、あとはその権力との利害関係にあたってどう対抗していくかみたいな部分っていうのは、まあ、澤田さんなんかも確かに思うとこあるんじゃないかなっていうふうに見てて思った感じですかね。うん、はい。
ここでいつあのメールを募集してたので、ご紹介しましょう、
はい、
ラジオネームつぐみさんです。澤田さん、ジェフリーさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、エルピス特集なんて嬉しすぎますと。エルピスは人間の明暗が螺旋のように入れ替わりながらも良いスパイラルを起こしていく様の描き方が素晴らしかったと。誰かがアクションを起こして、その誰かが近づきても誰かにつながっていいことのスパイラルが起きていくと。コンポストのようだと評されるフライデーボンボンのスタッフの、小さな善意すらも何一つ無駄にならずに力になっていく様子に励まされましたと。で最後に、村井さん、これは元報道の人で、
フライデーボンボンの
プロデューサー。
チーフプロデューサー。
はい。最後、まあ、いろんな人を助けていくんですけど、うん、村井さんを見て笑顔になる、みんなで美味しいご飯が食べられたシーンが好きですと。いい仕事ができた、人として恥じない仕事ができた、満足感の象徴のように感じましたと。村井さんは真実を伝えるという点で、今は希望になったけれども、人権という点で不安が残るので、将来的には、か、になるかもしれないと。いうことで、で斉藤も浅川は信じて希望をつなげたけれど、のうちにかになるかもしれない、そんなことを考えましたということで感想来ております。ありがとうございます。
つぐみさん、
そうですね、そのね、岡部隆さん演じるところの村井さんがね、いい味というか、
いい味ですよ ね。最初はただのセクハラおじさんでしたけど ね、
まあこういう人いるような業界にとかって思いながら、うん、もうね、最終的には報道魂みたいなのを見せてくれるみたいなところが、ね、良かったですよね、
うん、割と最初の頃にね、報道魂がなくなったっていう話で、
うんうん、
電話かけてくるっていうところがありましたけどね、うんうんうん、
なんか、うん、そう、そういうしょぼくれた人たちがそのね、一連の取材だったりとか展開をきっかけに、なんか人間的に成長していくとか、あるいはそこまだ時には妥協をしながら前に進んでいくみたいなところが見どころだったんじゃないかなと思いますが、うん、はい、今回はぜひ矢ヶ崎さんの話をいろいろ聞きたいなと思うんですけども、
はい、そうですね、全体的にすごく私は落ち込んで見てたなという、落ち込んでしまったなというところがすごくあって、うん、結構6話7話あたりから浅川がすごく忙しくなっていって、もともと追っかけていた事件を追っかけることができづらくなってくる。で、そこに対して、若手ディレクターの岸本くんがきつい言葉を投げかけて、まあどうせやる気がないんだろうっていう言葉を言っていくみたいなシーンが特にきつかったんですけど、
うん、
浅川自身もやりたい、調べたいはず、でも本当にどうにもできないことが、物理的にどうにもできないことがある、でも本当はやりたい、やれない。で、それを一番自分が分かっているのに人から突きつけられるみたいなところのもどかしさが、すごく私は今共感をして、しんどいなっていうとすごい軽い言葉になっちゃうんですけど、見ながら苦しいなと思って見てたので、やっぱり最後こう、岸本と浅川と村井さんがチームになって、やりたいことをやっていくところは見ていて、まあ、グッとくるものはありましたね。そう、なんか苦しかった、苦しいドラマだなってすごく私は思ってました。もちろん希望はあるなと思ったんですけど、
うん、
そう、私はタイトルの希望あるいは災いのところが多分最終回9話10話あたりで回収されたのかなと思ってて、
うん、
目の前の人を信じることができるのが希望であるっていうセリフがあったと思うんですけど、私は目の前にいる人を信じることってタイトルにある通り、あるいは災いであるなっていうのをすごく見ながら思って、
うん、
浅川は多分斉藤のことを信じてた部分はあったと思うんですよ、最初の頃は。でもそれを信じてしまったから裏切り的なものを感じて辛くなって、それは災いであるし、ちょっとうまくまとまらないんですけど、そこをこう明るく目の前にいる人のことを信じられることが希望であるっていう前向きに捉えた浅川に、私はそこはちょっと共感できなかったというか、私は目の前にいる人を信じてしまうことは結構災いだなとこのドラマを見て思ったので、
うん、
まあ、そこは共感はしなかったところではありましたかね、うん、印象に残ったのは そこかなと。
まあ、うん、この作品との、まあ、距離感をまず言わなきゃいけないかなと思うんですけど、佐野さんって、まあ、TBS にいたんですよ。で、年で言うと僕と、うん、佐野さんのあゆみさんで、今カンテレなんですけど、で、年僕とほぼ一緒で、
うん、
で、入社年は、彼女の方が上なんですけど、うん、とある何年研修っていうのは TBS あるんですよ。うん、で、その研修で、たまたま一緒になり、
はいはい、
向こうが覚えてるかどうか知らないんですけど、
うん、
で、夜飲み会になった時に、うん、この話を僕は聞いていて、まだ TBS いらっしゃった時に、こんなドラマを今 作ろうと思ってるっていう話、うんうん、でちょうどその時に、僕も知ってる政治部にいた経験のある記者も彼女の同期 で僕はもう奇数は下だったんですけど、たまたま近くで飲んでいて、うん、でその時にこの話になっていて、モロエルピスの中の、
うん、
あの報道局と、はいはい、そうじゃない人とのぶつかり合いみたいなのを目の当たりにするという、超エルピス体験をした上でエルピスを見たという個人的なあれがあった上でのエルピスだったので、うんうん、まあまあ割と、あ、言ってたことがこうなっとるって、もうこれ言っちゃダメなのかもしれないけど、まあまあもういいかな、うんうん、できたから言っちゃおうかなというのでありましたね。うん。
うん、
で、まあ結構その、まあ私報道局いるし、国会にも毎日行ってるから、
うん、
もう国会記者目線でまあ見ると、あのご飯食ってるホテル、キャピトルホテル東急だろうなとか、そういう細かいところとかね、すごく見るし、まあ、取材の時にあの、前田ゴードンさんがやってる AD が、うん、あのわざとぶしつけな質問させようと、あの浅川恵那がさせるっていうところの、うんうん、ああいうとことか、わざとこう当たりに行かせるところとかってあったりするから、うんうん、実際でディレクターとかわざとそこを消しかけ、事前に消しかけといて、
はいはいはい、
行かせた状態で、それ止めるふりしてもう一個本音を引き出すとか、そういうことやったりとかもするんで、うんうん、まあ、そういうところがすごくリアルだったし、どうもあのその後の佐野さんのインタビューを聞いてると、かなり報道局、いろんなところの報道局の記者とか、うんうん、そういうところから相当な取材をして、このディテールをかなり詰めているということではあって、一番あすげえなと思ったのは、あの、まあ、政治家が出てくるんですよね、うん、副総理の大門さんという政治家が出てくるんですけど、はいはい、その人の、テレビ番組出た時のアテンドを、斉藤、鈴木亮平さんがやってる斉藤という官邸キャップをやった記者がやるんですけど、うん、そのアテンドが完璧、あれ全く同じこと俺やったことあるっていう、政治部いた時にっていう、
どういう
要するにあの入ってくるところでお出迎えをする、はいはい、案内をするしながら雑談をして、うん、間を持たせながらスタジオに行ったか前室の化粧室のところに連れて行って、そこで雑談をする、そこでは差しになるので、
うん、
日頃聞かないようなことをあえて突っ込んで聞いたりもしたりとか、あとは偉ければ偉い人が来るほど、会社の報道の偉い人が来る。あの場面でも多分政治部長とおぼしき人とか元担当記者とおぼしき人たちがゾロゾロゾロっと来ていると、
うん、
まあ、特に副総理なんていうのはまあ要職ですから、まあ、そういう人が来てればなおのことそうなるというところで、あのアテンドの感じで終わった後ちょっと飲み行くかみたいなのもあったりとかっていうのも本当にリアルな、
う
んうんうん、もうあのあたりはもう絶対中の人じゃなきゃわかんない話を聞いて、それをちゃんと描いてるとか、ああいうところのディテールがすごい、中にいる人はもうおーっていう感じでしたよね。まあ、あと不倫で飛ばされてバラエティに来てるディレクターとか実際いたしね、うん、いたしね、うん、とかね、
記者の描かれ方ちょっと確かに面白かったと思って、うん、僕その首都新聞の笹岡池津翔子さんが、はいはい、
荷物がすごい多い、
ね、そうそう、最高でしたね、
うん、であの人を、
うん、
が僕は逆に言うと政治部記者っぽくないと思っていて、うんうんうん、政治部記者っぽい立ち回りはやっぱり斉藤なんですよ、
うんうん、
斉藤の立ち居振る舞いは完全に政治記者なんですよ。あの感じだと思っていただいていいと思います政治記者ほぼ。
なるほど。
で逆に言うとあの笹岡さんは政治記者としては多分一流ではない人たち、うん、人なので、
違う違う、本流じゃない感じ、
ね、本流じゃない感じ、うん、だからガサガサしてるでしょ、
うんうん
うん、だからちょっと野党系だとああいう人いたりするんですけどでなんか面白いことに、うん、官邸とか与党、まあ、自民党とかですよね、
うん、
担当する人はやっぱりみんなね、あの斉藤みたいな人たちになってくるんですよ、
うん、
スマートな
でビタッとつく感じ、
うんうん、
逆に言うと物言う感じの人は野党に、一回最初官邸から入っても配置としては野党に、うん、つけられることが多い。
それで言うと、そう、僕ちょっと澤田さんにこの機会に聞きたかったんですけど、番記者って存在があるじゃないですか。
はいはいはい、
あれは何すか。まあその担当、多分人例えば幹事長だったりとか、うん、官房長官についてっていう感じだと思うんですけど、
はい、
どのレベルまでいるのかっていうのとか、
た
まに石破版みたいなの
が、はいはいはい、
その役がついてない人についてたりとか、
はいはい、
ああいう まあまあ、TBS は TBS ラジオについては澤田さんしかいないから、
まあそうですね、私が全般みたいなので
どんな感じ。
ですね、はい、これはもう、メディアの規模に、ま、今本当によるんですけど、まあ、うん、TBS ラジオはいないということなんですけど、うん、まあ、例えば、テレビクラス、テレビ新聞クラスだとまず派閥に、番っていうのがついてます、うん、まあ、今派閥なくなるということなので、うん、そこはどうなるかっていうのは分かんないんですけど、派閥ごとに一人担当番がつきます、うん、はいはい、で自民党であればですね、うん、でそれから、党の役職ですよね、例えば、まあ、総裁はまあ総理なので、うん、そこはつかないんですね。で例えば自民党でいうと幹事長とか総務会長、政調会長にはそれぞれ番がつきます。選対委員長もついてます、うん、はいはい、でその人たちがまあ動くところには基本ついていく、うん、っていうのが番なんですけど、民放とかの場合は記者の数が少ないので、結構そのなんとか庁の人たちは週末とかも含めて結構地方に呼ばれて行ったりとかして講演したりするんですよ、
うん、
あの応援、要するに地方の選出の自民党の議員の、国政報告会とかいうところのゲストスピーカーとして呼ばれることが多くて、
まあ、まさにその政治資金パーティーとか、
ね、まあ、そうですね、政治資金パーティーの挨拶とかね、うん、でそういうところについていく。だから結構地方出張も多いんですけど、まあ、民放の場合はあんまりその潤沢に人が出せないので、
うん、
あんまりそこまでいかないけど、例えば毎日新、あ、違う、朝日新聞とか共同通信とか NHK とかは人がかなり潤沢なので、あと読売とか、
うん、
そのあたりはもうずっとついてくるんですよ、地方とかまで。だからもうほんとマイレージ貯まるみたいな幹事長版とかになると
うん、うん、
でまあそのレベルまではいると。で派閥でいるっていう感じ。野党の場合は野党は難しくて野党もその人数によって変わってて、例えば TBS とかだと野党今2人で全野党を見てるんですよ、なのであんまりこう細かく番ってつけられなくて、うん、ざっくりと例えば代表と幹事長でつけるとか参議院と衆議院でつけるとか、うん、まあ、結構それは、各メディアによって違う感じですね、
うん、
本当 NHK とか本当政治部だけで100人以上いるから
すごいな、
うん、
枝野番みたいな人が、うん、このいつぞやウーファーで枝野さんが来たことがあって、枝野さん当時で別にそんな大きい役職はなかったはずなのに、うん、ずっとついてる人みたいなのがいたりとか、はい、
そうですね。それで言うとさっき言ってたように石破さんとかって今もう派閥はなくなってるんですよ、うん、だけど石破番っていうのはいるんですね。なぜかというと、うん、石破さんは結構発言をする、
うん、
特にまあ、主流派に対して物を申すタイプの人なので、うんうんうん、割とずっとつけとくんですね人を。
見出しになりやすい
ですね。そういうことです。
なるほど。
でかつあと総裁選とか、
うん、
党内のまあ権力闘争があった場合にまああのキーパーソンになる可能性が高いということなので、うん、その人たちから常に情報を取れるようにしとくっていうことをするので、うん、石破さんとかにはつけとくっていうことはあります。で、多分この間 の、 そのウーファーに来た時の枝野さんなんですけど、うん、枝野さんは枝野版という人たちがいて、う
ん、
というのは、
ね、
つまり、民主党政権時代に官房長官をやってたじゃないですか、
はい、
あの頃旧版っていうのもあって、
旧
っていうのは、担当の版が新しい古い新しいがあって、
うん、
今ついてるのもまあ原版とか新版とかって言ったりするんですけど、うんうん、その昔ついてた旧版っていう人がいて、
うん、
で旧版って結構人によっては旧版の方が人をあのいろいろ喋ってくれる人いるんですよ。
あ、
うん、昔ついてた人の方が馴染みがあるから、で結構まあメディアによってもどんどん人入れ替わっていくので、
うんうん、
なかなか新しい人には喋らない。でもその、それこそ東日本大震災とかの一番大変な時を一緒に、うんうんうん、まあ、取材と、まあ、取材される側だったとはいえ、それ近い距離で町長発信してたっていうところもあって、吸、
うん、
盤を結構枝野さんとか大事にする人なので、
うん、
だから吸盤がああいう場に来てたりとかっていうことがあるということですね。
属人的なんですね。
まあそうですね、うん。だからこれも結構難しい問題で、あの、今ついてる人が、深く実は食い込めないこともあって、
うんうんうんうん、
その場合は吸盤が電話をして情報の裏取ったりとかっていうこともあったりするということですね。で彼、斉藤は、この大門副総理の番なんだけど、
うん、
まあ、通常この官邸キャップの場合は総理とまあ 対峙ではないけれども、うんうん、まあ近い、あの、カウンターパートに近いところなので、副総理に就くってことはあまりないのですが、多分派閥とかで非常に近かったとか、
うん、
そういうところから、まあ、つながりがあるんですよね。 で、この政治記者の、まあ、出世っていうことなんですけど、これ前も話したかな、うん、要するにね、政治家の出世に合わせて記者が出世するんですよ。
ああ、なるほど。
だから、こいつ総理になるとか、こいつ偉くなるって見込んだ人に、唾つけとくみたいなのの争いでもあって、で、その人が1年生とか2年生の頃から深い関係を築いていた場合に、幹事長とかなった時に、より深く、もう一歩深い情報が取れたりとか、していくということで、スクープが打ちやすくなるというような関係になるので、となるとどうなるかっていうと、その政治家を批判はできないっていうことなんですよ。
不利な情報ってのはなかなか出づらくなって
しまう、ね。うん。で、特に大きなメディアであればあるほど、うん、そこに食い込んでたかどうかが自身の出世に関わるということになるので、特に政治記者はああいう斎藤的な立ち回りをしやすくなるということを、まあ、かなり体現していて、それを多分、渡辺彩さんなり、佐野さんは分かった上で描いているのだろうなと。うん、
笹岡的な人とやっぱ両軸で、いるってことの大事さっていうのもなんか、
まあそうですね、
示唆されてるわけですね。
そう、ただ笹岡的な立ち位置の人はその、うん、いわゆる権力中枢に対して取材をさせてもらえる立場にはいかないことが多いので、うんうん、これがまた難しいというか、まあこれがだから政治部というところの、うん、政治部というよりまあ政治取材の難しさの部分かなというふうに思いますね。これをあまり政治部の人は言わないことが多いですね。
うんうん、
この間珍しく時事通信の、山田圭介さん、はい、スタンバイとかにもご出演されて、はいはいはい、あの方がこの間テレビでそのジレンマというか、の話をすごくされてましたね。
うん、
今回の自民党取材の、中での話としてね、うん。で、そこら辺をちゃんと描こうとしているんですね。うんうんうん、今回の作品は。メディアにありながら、まあそれはカンテレっていうところがすごく大きかったのかなと個人的には思っていて、カンテレってキー局じゃないんですよ。関西テレビなので、うん、準キー局って呼ばれるところで、うん、政治部で要するに権力中に中央政府の政治部っていうのはないですね。これ大阪に関してはあるけれど、ないはずなので。なので、割と批判的な距離を、の企画を社内で通しても通るんですよ。
なるほど。
で、佐野さんはこのやる前に TBS でもこの企画を出して、この企画はボツになってるってことらしいんですよね。彼女のインタビューによるとね。
はいはい、
で、それはもう何があったか僕はわからないです、
うん。
一緒に研修受けてただけなんで、うんうん、距離感としては。本当に喋ったことなかったし、それまで、はい。で、その後も別にやりとりあるわけでもないから、
うん。
うん。だけど、まあそこら辺ってすごく関わってんだろうなって、中にいる人間からすると思う、
うん。
うん。でもそれは別になんか裏が取れてる話でもないから、もう想像レベルの話だけど、っていうところはあるかなっていう感じで、メディアの中の批判っていうのはすごくあって、まあ例えばさっき言ったまあ不倫で飛ばされている人がいるとかですね、うん、あとはそのなんだ割と序盤でその出し抜いて、自分たちを取材したのをバラエティ番組出しちゃうんですよね、うんうん、VTR で。まあ、それかなりあれなんだけど、その時に、その数字が良かったことで、浅川恵那が、おじさんたちのメンツとプライドは地雷だっていうのを言っていて、
ましたね、
結構あれの報道局のその手の足の引っ張り合いみたいなのって多分あるよっていう、
うん、
うん。僕は直接食らったことはないけど、まあ、聞く話ではあるなっていう感じはしたかなっていう。のとか、
ね、
あとは出せないやつを雑誌に書かせるとかね。これは別に放送局だけっていうよりは、放送局というよりはどっちかというと新聞で聞く話ですけどね。
先にそんなにその裏取りが出来切ってないネタに関して。
とか、あとすごい大ネタ。
うんうん、
まあ、よく言うのは、皇室関連のスクープは海外メディアに書かせるっていうのだとかね、あったりしますよね。だから。
そうね。おじさんのメンツで、がっていう話で言うと、やっぱそのジェンダー的な視点も非常に対照的に描かれてるなっていうのは、うん、そのまあね、この二人は路中、まあ、不倫ではなかったけれども、
はい、
その
これも誰かをね想起させる、
うん、まあスキャンダルがあって、うん、一方の斉藤はそこから出世していって、うん、浅川はその
深夜番組に飛ばされる、
で深夜番組のフライデーボンボンに関しても、打ち切りになってウィークエンドボンボンにリニューアルするけども、うん、女の子は総特会で、うん、エビ天さんは残るみたいな、そのね二極化というか、その二項対立も非常に、うん、 なんだろうな、対照的に描いてるなっていうのも思ったところかな、
うんうんうんうん、前田ゴードンはねすごかったねっていうのは あるけどいや
上手でしょうね、なんかそう、うん、ね、
すごかった、か表情も変わってくし、ね、あの佇まいが全部変わってくっていうのすごかった、うん、
とぼけた役から、うん、ね、キリッとした役まで、うん、って感じかな。はい、
他どうですか、 あります、なんかメモってたの。
そうですね、結構一番共感した、一番共感したところだと、
うん、
自分たちの過ちは自分たちで何とかするしかないっていうところ、過去に報道してしまった自分たちの過ちは、
うんうん、
自分たちの手で取り返すっていう、確か浅川のセリフだったと思うんですけど、ここは今すごく感じるところというか、例えばジャニーズ問題のところも、
うんうん、
やっぱり報道機関にも責任はあったと私は思っているし、であれば自分たちでその責任は取るべきだし、一度謝って、謝罪をしたら終わりではなくて、ずっと自分たちの過ちと向き合って、それは過ちを犯したのが自分ではないとしても、会社全体としてやったことに関しては常に思いを馳せながら、常に反省しながら、報道機関はやっていかなきゃいけないなというのはすごく感じました。そうですね、あとはそう共感したところのセリフとかをずっと私メモりながら見てたんですけど、私も実はあのおじさんのメンツとプライドは地雷はしっかりメモってます、はい、
感じる何かある。それ別に放送局に限った話じゃないよね、
うん、まあ、違うと思います、うん、そう、
基本的組織ではどこでもよくあることですよね。
そう、う
ん、根回しとか
って、ね、そう、あのどうしたら誰もムッとしないかっていうところは、まあ、どこの会社においてもどこの社会においてもそれは、うんうんう
ん、賃金を切って
みたいな、うん、やらなきゃいけないんだなというのはすごく感じてるので書いてるのと、
うん、
ただ一方でそれに対してこれ誰が言ったセリフだったかな、正しさのためになんで人のプライドを守って下手に出る必要があるんだって、これもしかしたら岸本くんのセリフかなと思うんですけど、これも私すごい感じて、
うんうん、
自分がうまくやっていくためには人のプライドも守らなきゃいけないけど、なんで人のプライドのために自分が下手に出なきゃいけないんだっていう、この苛立ちみたいなのもまだ私は結構感じるなっていうので多分メモってるかな、
うん、
そうですね。そう、あとはその先ほど言ったその自分たちの過ちは自分たちで何とかするしかないのところに多分関係してくるんですけど、どちらが選択されるかはその時の空気で決まる、絶対信じられるとも絶対信じられないとも言えないっていうセリフがあって、なんでそれを今日こうメモったのかって思い出すとそれでいいんだっけって思ったというか、それでいいんだっけって思ったから多分書いたんだと思うんですけど、ごめんなさい全然まとまってなくて本当に申し訳ないんですけど、私は全体的に浅川と岸本のエンジンがかかった時のすごく突っ走っていく感じがすごく私は分かるというか、
うん、
私もあまり物事を深く考えるより先に情熱とか、
うん、
なんかこう気合みたいなもので乗り切ろうとするところがあるので、うん、でもそれって自分の中で信じるものがあって、自分の中で諦めきれないものがあったり、こっちが正しいってやっぱり思うことがあって、
うん、
無鉄砲に走り切ってしまおうとするっていうところがあるので、
うん、
多分そういうところも共感するからすごく苦しかったんだろうな、苦しい、終始苦しいドラマだったのは多分そういうことだったのかなと、
うん、
だから結局その2人の無鉄砲さが、
うん、
これ解釈分かれるかもしれないんですけど、私は最終回でこの2人の無鉄砲さが勝ったと思ってたので、うん、そこは私にとっては救いになったというか、うん、
うん、
情熱を持ち続けるとか戦略的にやりながらも出し抜くみたいなところとかはやっぱり、
うん
うん、持ってていいんだなっていうちょっと安心感みたいなのはありました。
最後のところをどう解釈するかっていうか、
うん、
感想が、
うん、
僕初見で見た時と、
うん、
今2年経って見てる時ってちょっと変わっていて、
うん、
どう思った、あそこ最後のあの取引のとこ。
いや、あれはでもね、なんだろうな、なんかすっきりしないさこそがやっぱりこのドラマのいいところだなっていうふうに思っていて、やっぱなんか彼らが思った通りに世の中大きくひっくり返りました、ちゃんちゃんってならないもどかしさこそが、実はそれがこそがなんか何ていうのかな、定められた手順を追っていかなきゃいけない民主主義的なコストというか、いろんな人の同意を得た上でこそやっとその物事が進んでいくんだっていう、まあ時にはそうもならないこともあってっていうのを描いてるっていう意味では、なんていうのかな、なんか分かりやすくならなかったことが非常に大事なポイントだったんじゃないかなって僕は思ったんですけど、どうですか澤田さん。
いや、俺最初見た時は、うん、傲慢って思って。
誰が？
浅川が。
うん。
うん。いや、実は撮ってんだけど、
うん、
実は撮ってるけど、それをお前が判断していいのかっていうのはちょっとあって。
撮るっていうの
は、つまり、あれは二つの首を両方撮れるのを、撮るのを撮りに行くっていう戦略もあったと思うし、片方だけ、要するに死刑囚の方の冤罪だけまず晴らすっていうやり方もあったと。で、今回それをチョイスするわけですよね。
うんうんうん、
で、もう一つはその大門の、まあ、ある種、不正を明らかにするっていうことは捨てて、
うんうん、
その、
そ
っちを取ったんだけど、
うん、
大門の不正の方でも人は死んでいて、
うんうんうん、
多分二人亡くなってるんですよね。
うん、
で、それと、その、天秤にかけてあっちを取ったっていう考え方もできると思っていて、
うん、
で、それを取りに行かなかった。で、うん、まあそこは、すげえ、メディアがそこまで判断していいのかっていうところがあって、うんうん、メディアという権力を持ってるっていうことに関して、
うん、
すごく自覚的じゃないなと思ったんですね、初見で見たときは。でも、うんうん、今回2週目見てみて、
うん、
途中の段階でそのメディアがいかにその、まあ、被害者の遺族だったりとかを傷つけているかっていう話に対してのエクスキューズが途中の回で随所に挟み込まれているので、うん、そこはちゃんと分かった上でこの判断に至ってるんだっていうことが、あ、そっかって、俺はここは読みを、うん、見落としてたわけじゃないんだけど、あ、そっか、そこでと繋がるのねっていうのは、今回見て思ったは思ったのと、
うん、
まあ途中でその、浅川が、まあ、岸本から詰められたところで妥協しなきゃいけない時はあるっていう言い方をしていて、うんうんうん、まあ、そこを妥協っていうのを一つ大きなテーマにしてるんだなという、うん、まあ、だから、正義を貫くことと妥協っていうことをどう折り合いをつけるかっていう話で、まあ、それってすごく政治、
うん、
で、それぞれの主義主張があって国会とかも見てて思うけれども、それをどこで折り合いをつけていくか、落とし前をつけていくかっていうところってすごく大事だよねっていうところが、やっぱり私は思うところがあるので、
うん、
で、そこら辺を考えてみると、あ、なるほどなと思って、うん、今回ちょっと見方が少し変わったは変わった、ですよね。
うん
うん、
まあでもそこはね、その、すでに失われてしまった命とこれから失われゆく命とっていうことを、
うん、
っていう判断だったんじゃないかなと僕は思ったけどね。うん。
うん、
はい。
そうなんだよね。うん。結構メディアの権力に対するものだったり、
うん、
あとは、その、これはだから、斎藤の振る舞い方もそうなんですけど、
うん、
結局そのメディアの中での、正義っていうのを内在化するあまり、
うん、
結果それが社会とのつながりが分断されるんじゃないかっていうのもちょっと感じることがあって、永田町取材してるときに、
うん、
永田町の論理で当然日々取材しているけれど、それ世の中からしたらそれおかしいよねっていうことに対してちゃんと一言言えないとダメなんだっていうことが、日々意識はするところで、それってやっぱりその大きな組織でいればいるほど、そこってすごく、無自覚になることだと思うんですよね、
うん、
で、そこをちゃんとまあだからそこに対してどう社会に対してどう説明するかっていうことを意識してる人としてない人だったりとかっていうのがすごく分かれるっていう気もした なという、まあ、そこを意識的に描いてるのか、そういうふうに見えた、こっち側から見えたのかっていうのはあるけれど、うん、うん、そこもちょっと考えながら見たかなっていう感じはしました。
まさにその永田町の論理なるものが、あの、もちろんその、なんていうのかな、普通に生活してる人からも理解 されづらいもの、場合っていうのは多々あるけれども、そっち、永田町の論理側の言い分も当然あって、うんうん、で、それを、やっぱその間にいるメディア側、うん、の存在としてそれを説明していく、うん、で、まあ、理解を得たり、それあるいは問題提起をしていったりとかっていうことの役割を、ね、うん、担うところがメディアだと思うので、うんうんうん、そういう意味での問題提起にもきっとなってるんでしょうね、
うんうん、って代弁者にな、うん、ただ代弁者になるなっていう話だよ ね、
うん、そうそう、それは逆に言うとその市民の側のただの代弁者でもよくなくってっていうことだと思うんですよね、うんうんうんうん、かな、
うん、
はい、
あとは政治道楽的にちょっと細かいところを突っ込むと、うん、はあ、あれポスターとかどうでした、突っ込みどころなかったですか、大丈夫ですか。
ちょっとね、その実在の政治家の名前を僕の中で今回は NG ワードにしてるんですけど、
ああ、まあわかりますよね。ある人をもう想起させる、
この人じゃみたいなのがあるんですけど、うん、確かにだから、そういう楽しみ方は確かにね、その小ネタがいろいろと差し込まれている、政治道楽的な小ネタが差し込まれている部分は見てて見つけたら、で、もう、まあ、もうすでにね、考察で、あの、インターネットでもいろいろ見たりしましたけども、うん、ありましたよね。
まあ、個別政治家あるけど、うん、で、あ、それで言うと、政治道楽的に言うと、これはそれ細かすぎて突っ込みとしてあるんだけど、うん、まあ、十数年前に警察庁長官であった、大門さんっていう、はいはい、でそれがまあ有力者になっていますよと、うん、で副総理です、
うん、
それはありえない
っていうと、
残念ながらなぜかというと警察庁長官って、公務員なんですよ、
うん、
あの官僚なんですよ、官僚のトップなんですね、うん、あの警察官僚のトップなんだけど、警察官僚から十数年で副総理まで行くことは通常ありえないから、ちょっと、
まあ、だ定年に近い年齢になってやっとなれ
るポストですね。そう、60代超えてからとか、まあ、60前後でなるんですよ。でそこから10年で、まあ、70代ぐらいだけど、それだと当選期数でいうと多分どんなに多くても4期とか、
60歳から初当選で、うん、うん、結構厳
しいですね。で副総理っていうのは大体総理経験者か総理経験者に準ずるぐらいの、またつまり党首クラスをやったことがあるレベルの人がなることが多い、まあ、あんまり正式には厳密にそれで言うと今副総理いないんで、今の政権、岸田政権はね、
総裁はいるけど、
そう、
名前は高村さんくらい、
いや 副総理はいやいや、それこそ今実名出さない人が、うん、安倍政権で副総理をやってましたけどっていうぐらい、うん、であの人はだって総理経験者だからね。
そうですね、
うん、でそのグラスの人がなるので、
うん、
通常大門さんは存在し、まあ、そこら辺はフィクションだなという、
まあ、そうですね、
うん、ふうには思いましたね。
その政治家のキャリア的に矛盾が生じるよって話ですね、
うん、うん、そう、うん、だから国家公安委員長とかにしとけばいいのにとか思いました、うんうんうん、それは警察のトップ、警察っていうか、まあ、ある意味都道府県警察を統括している、まあ、役所の中の、
うん、
政治部門のトップになるっていうことなので、
うん、
10年前に国家公安委員長やっててとかだったらね、矛盾
症、国家公安委員長大臣職だ
よ、大臣職だよ、
ですよね、
うん、だからそしたらその時点で大臣経験者をしてれば、そこから10年で国家公安委員長ってそんなに、大臣としての刑事でいうと軽いんだけど、そこ、
ね、
から10年経ってればその後要職を経たっていうことを想定できるので、うん、副総理になってるという可能性は全然あるんですよ。
確かに、
だからそこの役職を警察庁長官にしてたがあばっかりにリアリティが1個削がれたっていう感じがする、うん、あれが国家公安委員長だったら、まあ、あ、なるほどねっていうふうにまだ言えたっていうすごい細かいツッコミ、大門さんを見た時に、え、警察庁長官はないよっていう風に初見で思ってしまった。そこはちょっとフィクションって思いながら見てました。
はい、
超細かい。しかもあれ派閥の領袖だからね。
そうでしたね。
10年で派閥の領袖になるグラスで、ありえないですね。うん。まあ、当選期数の少なさで副総理クラスに至る、まあ、後藤田さんっていうレベルはあるけれど、うん、そこまでかなって感じはね、
うん、
しますわね。ちょっと後藤田さんちょっとレベルが違う感じもするんで、
はい、
ていう、後藤田さんとかもあの野中さんとかね、うんうんうん、クラスってことなんだろうけど、あれクラスっすかっていう警察庁長官でそこまで行くっていうのはあんまないですね。だから、うん、副総理じゃなくて官房副長官ぐらいだったらリアリティは少しあったかなっていう気はするけど、
なるほど、
警察から副長官になる人結構いるからね、
は
い
は
い、
これはもうね、うん、官僚のピラミッドを分かってないとなかなか、
まあそうですね、うん、っていうすげえ細かい
話でした。
あと結構フードドラマですよね、ずっと食ってるよねこれ、
あ、
食う食わないっていうのはすごく大きなテーマになってて、最初ね、あの
食べれなくて、
そう朝川愛菜が食えなくて、うんうん、ずっと、そう前田ゴードはずっと飯食ってるっていう、うんうんうん、で最後みんな食えるようになって、うんうん、あのあれ秋葉原のサンボだよね、
サンボ
ちょっとあれ、
まあ、牛丼屋さん、
ね、牛丼食いたくなるよね、うん、あれね、うん、
確かに
そう、
はい、
同じ釜の飯を食うとこで終わるっていう、うん、ところですよね、うん、そんなとこですかね、
ですか、はい、
いいですか、まあ、まあまあ見てよかったっていうか、うん、もうこれでこれだけでもう数十分語ってはいるのでってな感じでございます、
はい、
はい、
まあ、またね、なんかあったらこんな感じでドラマの紹介とかもやっていきたいなと、
そうね、ドラマとか映画とか漫画とか、
うん、
はい、コンテンツも喋っていこうという政治道楽でございます、幅広く語っていこうという、
はいはい、だいたいね、配信開始から1年経ったところでですね、
はい、
はい、皆さんありがとうございます、
はい、おいおい案件がまだいっぱい残ってると思うんで、
はい、
っていうかね、あの去年の秋ぐらいに撮ったコンテンツでまだ出てないやつとか
あるある
あれどこで出そうかなっていうね、
まあ、たのお楽しみ、
はい、はい、結構次々語るべきことは次々出てきてしまうので、はい、まあ、あのまたおいおいいろんなものを出していければなと、
はい、思います。
思います。ということで。
イベントもやりたいと思います。
本当そうです。
私もまた新しいやつ出したいなと思ってます。
そうそうそう。政治道楽ハンドブック、はい、ボリューム2を出したいなとも思っております。
はい。
はい、ということで、政治道楽では皆さんの感想お待ちしております。ツイッターではハッシュタグカタカナで政治道、あ、ツイッターじゃない。X では、ハッシュタグカタカナ政治道楽でつぶやいてください。それからご意見ご感想お待ちしております。アドレスは sd-tbsradio@tbs.co.jp sd-tbsradio@tbs.co.jp です。YouTube、ご覧の方ありがとうございます、チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。ということで、政治道楽、今回はこの辺で、ここまでのお相手は TBS ラジオ記者の澤田大樹と、
選挙ライターの宮原ジェフリーと、
TBS ラジオの矢ヶ崎でした。
それではまた来週。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です、
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてて、ね。